まどかとまさこのホットなひとときへようこそおいでくださいました。今日もオリジナルゴスペル風の響き4週をご紹介したいと思います。今日のパーソナリティは
まどかと
まさこでお送りいたします。
今日はですね、はい、地名がつく曲特集になっています。
はい、
最初の曲はですね、エルサルミユミさんの飯田橋を聴いていただきます。
はい、
飯田橋を聞いていただきました。飯田橋というとですね、
ええ、
私はですね、お茶の水とともに青春時代の思い出の橋なんですよ、
駆け落ちしたの
なんで駆け落ちが出てくるんですか。あの飯田橋はですね、
はい、
あの飯田橋の駅を降りると、まあ、出口がいろいろあるんですけれど、
はい、
神楽坂の方に行くと有名な神楽坂っていう坂、あの昔のね、
あの芸者さんとか、
そう、芸者さんたち今もいらっしゃるんですけど、そうなんですよ、それでですね、あの和装の小物を売ってたり着物を売ってたりとか、そういったお店が多いんですよ。でも私が一番好きなのは、
はい、
名前言って、まあ、言わないときましょうか、
はい、
ある、甘味どころ、
あ、
うん、まあ、甘味どころとも言うそうなんですけれど、
関東は甘味どころ、
関東は甘味どころ で名古屋も甘味どころだけど、
私ずっと甘味どころ、
関西の方は甘味どころとか、なんかいろいろ地方によって読み方が違うけど、どちらもまあいいみたいなんですけど、
とにかく老舗の、
そう、でそこは有名なお店でいろんな方がまあ紹介されてるんですよね、
はい、
それで、まあ、テレビの撮影もよくあるんですけど、である雑誌でですね、この泡膳って、泡ってありますね、
はい、
食べる泡、黄色いの、
はい、
であれにあんこが乗ってるんですけど、そのあんこの色が紫色なの、その紫芋の紫じゃなくて、上品な、あの普通の小豆をね、もう少し白を足したような色ね、それでその小豆の色もそこの小豆のあんこが上品で、一番この上品なあんこっていうので有名なんですよ。
あの小豆もあれかしら、北海道の、
いやどうかそれは分かりませんけど、だからお上品なあんこっていうのは、
私たちにぴったりお上品な甘み、
それとですね、もう一つおすすめが豆感、
豆感、そこのお店の豆感、
そうそうそう、あの寒天ありますよね、
はい、寒天の、
寒天の上に、はい、その茶色い塩豆が、
うん、
おてんこ盛りにいっぱい乗っかって、そこに黒蜜をかけて食べるの。
でも考えてみたらあれですよね、カロリーは高そうじゃない、
そう、寒天だし、ね、豆だし ね、
うん、
それはおすすめです、
はい、ぜひ皆様、あのご招待は
それはないです。これを聞いてる方でですね、
先着1名、
メールくださった方にはですね、先着1名でまさこがご馳走するって言っております。
はい、よろしくお願いいたします。次の曲はノアテルミさん、戻り橋を聴いていただきます。
ここから歩み出す Go. います。あなたといる喜び、何に価値を置き生きるか、皆の心が生きるように、ただ願い祈り、この道を行く我が恵みの十字架。
はい、戻り橋を聞いていただきました。戻り橋といえばですね、はい、京都です。
行きました、
はい、私も行きました。ここ、はい、あのその上の橋の上で、まあ、あのお父さんがよみがえったということで、はい、まあ、戻橋っていう名前がついたそうなんですけれど、
でも私たちにはね、あそこは特別なん
ですね。26世人っていうね、はい、まあ、26人の方が今から約400年前に信仰ゆえに、まあ、殉教されたわけなんですね、
はい、
それで、まあ、京都で捕まって、でそして戻り橋のところで、もしこう信仰を捨てたら解放してあげる、で捨てなかったらこの戻り橋を通ったらもうこの死刑の道をたどっていくんだよっていう、まあ、そういって、もう一度通ったら戻ってこれないっていうので戻り橋って言われてるんですけれど、
橋渡ったと聞いてありました
それですね、
気持ち変わりましたダメかしら、
ダメです。それでですね、秀吉がその処刑する前にね、戻る橋を渡る前に、まあ、信仰捨てなければ花ですよ、低い花なんですけどね、花と両耳をこの切り落として、それで長崎まで預かせろって言ったんですよ。花ですよ、私低い花でもやっぱし ねところがですね、まあ、石田三成という方がいい方で、それはかわいそうだから、左耳の耳たぶをねちょっと切るだけにしといて、
石田三成、あの石田三成
さん、そう、あの石田三成ですよ、戦国時代で有名な、
なかなか、ね、はい、情のある方だった
もんね。そうなんですよね、だから、あの、まあ、そこで片耳のね、左耳の耳たぶを少し切られて、そこから長崎に向かって、まあ、殉教の道を歩んでいった、その有名な橋のことなんですよ。
はい、はい、
それでは次の曲をご紹介いたします、はい、太田エリサさんで天のエルサレムを聴いていただきます。聞いていただきました、
はい、
エルサレムといえばイスラエル、
は
い、
そうですね、まあ感謝なことなんですが、
はい、
行かせていただいておりますけれども、はい、いやもう毎年行ってもいいですね、やっぱり。
あ、イスラエルでどこがおすすめですか。
まあおすすめというか、私個人的に、
はいはい、
好きなのはやはりガリラヤ湖。
あ、ガリラヤ湖
ですけど、はい、でもやはりね、あのオリーブ山から見る旧市街、
はい、特に夜が私は好きです。宝石箱みたいね。
されてね、
はい、あの大体あの町、うん、あのオリーブ山から降りてくると、同じ色の石、エルサレムストーンで町ができてるじゃないですか。
ね、そうですよね。
それが綺麗ですよね。
あの石は本当に素敵なあの色合いですもんね、
あとはどこがおすすめですか。
そうですね、やっぱりレッドシーかしら。
近い、はい、どこがおすすめですか。
近いはね、まあもちろん景色もいいんですけれど、はい、あそこのあのマット、こう泥、
マット、はい、
泥ですね。
黒でした？
そう、黒いんですよ。それをお顔にあのパック、
パック、パック、 泥パックです。
泥パックをして、
それでそんな美しいんですか。ちょっと嘘をついちゃいました。
皆さんはお見せしたい。
それでシワもないんですか。
それってそうそうそうそう、あのでもいいですよ、やっぱりミネラル豊富、あの確かにね、あのちょっと時間が経つとあのリバウンドしちゃいますけれど、でも
今リバウンドしてるんですよ。
あのパックした時はツルンツルンなの、ツルンツルン。
私はですね、あそこに行くと全体が白いじゃないですか。
ええ、
雪の実みたいに光が眩しいという
かね。あれは塩分。
海抜どれぐらいですかね。
海抜ね、あそこはね、-418。
へえ、ね。418の山が逆さまになって、そこ
がマイナスですもんね。
すごいですよね。だから世界で一番
です。そうですね。みたいですよ、あそこが。
でもあそこはこの海というか視界の中では、こう生物は生きることができないんですよね。
でしょうね、あれだけの塩分濃度ですもんね。
でもミネラルがいっぱいですね。
そうだからミネラルがいっぱいなので、あそこでほら化粧品工場、
あ母の、はいはいはい、
ね、うん、あれは定番でお土産とか皆さん
買われますけど、今度買ってきてください。香りもいいよね、
うん、
はい。では次の曲をご紹介いたします。ダビデ前田さんのシャロンジェルサレムを聴いていただきます。
麗しき都ジェルサレム、主が愛された街ジェルサレム、シャロン、ジェルサレム、シャロン、ジェルサレム、永遠に平和あれ、繁栄あれ。
シャロン、ジェルサレムを聞いていただきました。
はい。
はい、ジェルサレムというエルサレムのことですけれど、エルサレムだと、まあ、どこをおすすめですかね。
やっぱり旧市街、
はい、
旧市街、ステーションがいくつもあるんですけれど、
はい、イエス様が通られた
ところ、
ここビアドロローサ、
ビアドロロー
サ下が見ますよね。
でも あそこね、すごいもう迷い道みたいなんですけれど、
はい、
まあ、イエス様がそこを通られた時のその道はもっとずっと下なんです
ね、
ま
あ、実際の道はね、
はい、でもあ、ここを通られたのかしらと思いつつ、
はい、
祈りつつ、
はい、
あそこ歩くとやはり格別な
ものが、はい、まあ、私お土産物売り場をちょっとそちらの方に目が行ってしまうんですけれど、イスラエルのお土産って何が有名ですかね。ひよこ豆とか、
なんでしょう、ね、
食べ物はチキンですよね。
まあ何でもね、まあ美味しいんでしょうけど、まあ私はチキンといつもジャガイモ、ポテト
サラダ、
いえポテトの
ポテトの何、
ポテトのね、
煮込み、
何、焼いたみたいな、ベイクドポテトみたいな、 あれがね、なんか素朴で美味しい。
私はイスラエルで思い出はチキンもそうですけど、朝いつもですね、いろんな種類のヨーグルト食べるのが楽しい。
あ、そう、
ヨーグルト美味しいです
ね。でも窓子さん日本でヨーグルト食べてます？
あんまり飲む方なんです。飲むヨーグルト、
飲むヨーグルトね、
はい、ですから、うん、今度行った時にですね、いろんなフルーツの味のヨーグルトを食べてみたいと思っています、
はい、
最後の曲をご紹介いたします。谷口元子さんの西坂を聴いてください。
この丘に満ちるあの海を渡る輝く空に凛と しみも溶かし
西坂を聞いていただきました。この西坂というと長崎ですよ ね。
あのあそこ結構坂急ですよ、
はい、
あのうちの方も
お宅の坂もすごいという。
そうなんですよ、なんとか坂って言われ
る。なんとか坂って何坂ですか？
ちょっとあの公共の放送では言わ
ない、そんな変な名前なんですか。あの西坂の坂はですね、あの普通に歩くと疲れるじゃないですか、
はい、
私は時々ですね、あの反対になって、
あ
の要するに背中を向けて後ろ向きに歩く、
坂を登る。
そうそうそう、
あら
ー、そうそう、足が楽かなと思ってですね、だって途中で疲れちゃうんですよね、
でも、うん、なんか、そしたらバランス崩してこけそうじゃないですか。
こけないように歩くのがコツなんです。
あらすごい、うん、
それでですね、あそこの西坂の上で、先ほど申しました26世人の方々が十字架にかかったわけなんですよね、
はいはい、
それであの十字架からですね、あのバプティスタさんがこのご自分がこの牧会していた、まあ、教会と、はい、それからハンセン氏病の方々の病院を作られたんです。それがちょうど見えるところで十字架にかかられたので、きっとハンセン氏病の方々がどんなに辛い思いをされているのかっていうことも思いながら十字架にかかっていかれたんだろうなと私は思ってます。
そして天の希望、天の喜び で、
はい、
あそこにほら西坂にレリーフがあるじゃない、はいはい、16世紀のね、
は
い、とってもいい、すごく
素敵な、ね、
お顔ですよね、
まあ、実際の顔とは違うと思うんで、うんうん、あれもですね、実際は本当はボロボロの服じゃないですか、だけどあれは本当に天に行った時のイメージで、うん、綺麗な衣装で作ったっていうことですね。
じゃあお顔も違うのかしら。
お顔だって似顔絵ないんですもん。
あら
そうですよ、はい、
まあ、私近くで見たあらじゃあ洋顔じゃなかった
ですね。そうですね、もっと素敵だったと思うんですよ、
あっという間のお時間になってしまいました。皆様いかがでしたでしょうか。ゴスペル風の響きまどかとまさこのホットなひとときでは、皆様の励ましやご意見をお待ちしています。ホームページにあるアドレスまでぜひお便りをお寄せください。それではまたお会いいたしましょう。明日のパーソナリティは苫別さんと清水さんと山中さんです。それでは
さようなら。